皆さんおはようございます。3月の来年の手術を迎えました。今日も神様が私たちをこの礼拝に共にお招きくださることを感謝したいと思います。また今日も心も体も守られて、そして元気で過ごすことができたことを本当に感謝しております。今日は読んでいただいたマタイ25章から10人の乙女の例え、これは非常に有名な例えであります。この例えから主の再臨について私たちはもう一度心に留めるべきことをしっかり受け止めたいと思いますね。皆さん、私たち一人一人がやがて再臨の主の前に人生の締めくくりをして立つ、主の前に立つということが、その日が来るということをね、聖書のこれは約束であります。私たちの人生に終わりがあるだけじゃなくて、私たちは主を迎え、そしてパラダイスに憩い、かつ主の再臨の時には復活の体を与えられて主の前に立つ、主の前に立つ。私たちの信仰はこの望みの中に生きる信仰であります。キリストの再臨ということが、やがて主がおいでくださるということが、私たちの救い、いただいた救いがまさに完成する時になりますね。ですから、私たちのキリスト教信仰とクリスチャン生活というものは、キリストがもう一度おいでくださるということが大前提であるということですね。ここが外されたら、私たちはキリストの信仰ではなくなってしまうということであります。ですから信じて、祈りが応えられた、こんな良いことをしていただいた、あれもこれも感謝、それも幸いでありますけども、そんなレベルじゃない。神様の前に栄光の姿となって、御国の民とせられるというのが私たちの最大の望みであります。25章の1節からの、ここに記されております例え、10人の乙女の例えを今読んでいただきましたが、実はこのマタイの前の24章と25章、この2つの章にかけて世界の終末、終わりですね、世界の終わりのことどもと、そしてそこに表されるキリストの再臨、キリストがもう一度おいでくださるということについて、これはイエス様が、ここ大切だと思います、イエス様が直接ですね、弟子たちにはっきりと語られたことがね、ここにまとめられているわけでありますね。24章の最初のところ、39ページの方のところを見ていただきたいと思いますけども、イエス様が宮から出て行こうとしておられるエルサレムの神殿であります。弟子たちがこう近寄ってきて、宮の建物にイエス様の注意を促したということがきっかけでありました。第二神殿と申しますよね。バビロン捕囚から帰ってまいりました、このイスラエルの人たちが廃墟の中から、第一神殿はあのソロモンが建てた栄光の神殿になりますけども、廃墟の中から第二神殿を建て上げましたね。で、新約の時代に入りまして、ヘロデ大王が40年ほどの期間を用いてですね、ヘロデ大王としてはいろんな面がありましてね、たくさんの建築物をね作って、偉大な建築物を残しているわけでありますけども、このユダヤ人の関心を買うためにもですね、この神殿を改修しましてですね、実に、このお金をかけて、時間をかけて、素晴らしいですね、大理石、金箔で、作ったところの神殿をですね、完成させていたんですね。そこにですね、この光、日の朝の光、夕の光がこう当たるときに、もうそこにはですね、絵も言えないところの神殿の輝きっていうのがね、そこに 現れたわけでありますね。なんという建物でしょう、なんと素晴らしいものでしょう、イエス様ご覧ください、こう宮の建物にイエス様の注意を促したんですね。その時にイエス様が二節に言われたのが、あなた方はこれは全てのものを見ないか、よく言ったんだ、その石の神殿を支えている石であります、その石の一つでも崩さずにそこに他の石の上に残ることもなくなるであろうということを予言されたんですね。土台石から掘り起こされてこの神殿は崩され焼け落ちるということを予言されたんです。でこれはですね、40年後の紀元70年において歴史の中でからこの言葉が文字通り成就いたしました。タイタスという将軍が率いるローマの軍隊がこのエルサの取り囲みですね、そしてついにこのエルサの焼け落ちたんですね。そして神殿に火が放たれました。黄金がみんな溶けるわけです。溶けてですね、石の狭間にこう入ってしまうんですね。それをですね、ローマ兵たちがですね、分取り戻りまして、わざわざ石を掘り返してですね、その金をね、ポケットに入れたという、こういう記録があるんですね。文字通りです。文字通りです。だけども続いてですね、この3冊以降、このびっくりするわけでありますが、弟子たちはね、そんなことが起こるのか。3冊以降、折り山で座っておられるときに弟子たちが密かに身元に来てですね、どうぞ話しください、いつそんなことが起こるんですか、あなたがまたおいでになるときや世の終わりには、弟子たちもイエス様の再臨ということをちゃんと申し上げておりました。あなたがおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか、こういうふうに聞きます。そのときにさらにこの出来事のことについて4節以降イエス様が答えていろんな前兆のことを言われた。これはですね、70年のイスラエルの国が滅ぶ、ローマによって滅ぶ国が滅んでしまうというですね、そのことだけではなりません。ここに書いてあることが、偽キリストが現れ戦争が起こり、民は民に国は国に敵対し、飢饉地震が起こり、そしてキリスト迫害が起こる、また大凶が起こり、偽預言者が起こり、不法がはびこり、多くの人の愛が冷える、そういう中でこの御国の福音が全てのために対して全世界に述べ伝えられていく、そういうことが言われている。さらには35節、天地は滅びるだろう、しかし私の言葉は滅びることがない。これはですね、皆さん、70年のエルサレムの滅びのことではなくて、世界の終わりのことが同時にダブらせて語られて予言されて、私たちが学んでまいりました聖書の独特の予言、20予言、時には30予言、近い予言と遠い予言がダブらせている。私の目の前の山があそこに見えます。しかしその山を越えると向こうにもう一つ山が隠れている、もっと大きな山があるというようなことになりました。近い予言、近い山が40年後の70年のエルサレムの滅亡である。そしてずっとその奥に隠れていた大きな山がですね、これが世界の終末の出来事であります。なんで聖書は20予言30予言を語っているか、それはこの予言が、近い予言が成就したならば、必ずもう一つの第二第三の予言、これも成就することが確実であるということ、印であったわけです。キリスト教は歴史宗教であります。神は歴史の支配者です。歴史を導かれます。どうぞ私たちはこの終末という出来事、世界の終わりということ、今日それが近づいているということをですね、しっかり覚えなければなりません。そしてどんな前兆がありますかということですが、まあ、前兆の一つに私たちがそれを聖書の言葉をいちいち当てはめてですね、それに一喜一憂する恐れることは、そういうことはしちゃいけないわけでありますけど、備えていなければならないということでありますね。そのことが聖書に語られているんです。 で、